おはようございます。最初にお祈りをさせていただきます。主よ、敗戦から80年の歩みを数えます。どうぞ主よ、今までの守りに感謝しながら、同時に二度と戦いを始めることがありませんように、戦争に加担することがありませんように、私たちを守り導いてください。世界にはまだそのようにして戦争があります。どうぞその為政者たちを特に戒め、本当に謙虚な心を与え、苦しんでいる人々のことを思って、戦争をやめることへと思い、心を向けてくださいますように導いてください。今集っておりますお一人お一人、特にそれぞれの場所で今御言葉に触れようとしておられるお一人お一人の上に、あなたが力を与え、暑い中です、心の健康、体の健康、強さをお与えください。それぞれの場所で主よ、めげないで元気に過ごすことができますように。めげてしまいそうな私たちです。実際に本当に弱さを覚えます。どうぞ愚かな私たちを許し、なお力強い、だからこそ力強い手で私たちを導いてくださいますように、皆によって祈ります。アーメン。先週説教の後で、ある方から、武田先生、先生の聖書の読み方っていうのは先生独特のものなんですか、というふうに尋ねられました。特に前回ですね、イエス様が人を裁くな、あなた方も裁かれることがない、人を罪人だと決めるな、そうすればあなた方も罪人だと決められることがない、許しなさい、そうすればあなた方も許される、与えなさい、そうすればあなた方も与えられる、この言葉に、その誰から許されるかとか、誰から裁かれないとかっていう、そのイエス様がそれを指定しておられない、決めつけておられないと。だからこれは神様から裁かれないんだというふうにも呼べるし、人からも裁かれないんだと読めるんだと。で、神様からだということで言うならば、人を許す、許してもらえなくても人を許す、罪人だとこう決めつけない、そういう生き方をしても報われないこともあるかもしれないが、ちゃんと神様は見ていてくださって、私たちのありさま、あり方を見てくださって、裁かないよ、許してくださるよっていう意味にも取れますし、もう一つこれは人々からというふうにも取るならば、まず自分の方からね、相手を許せば相手も許してくれるというふうに変えられる、相手が変わってくれる、決めつけなければ向こうも決めつけないと、そういう、相手を変える前に自分がまずそのあり方を変えていくことによって、相手がもしかしたらね、これはもう相手が必ずそうなるとはいうふうには言われてないわけですから、変わってくれるっていうこともあると。で、そのことを望みながら、希望しながら、私たちは人を許そう、与えていこう、決めつけないでいこうって、まさに無駄だ、もう無理だ、この人は何をやってももうダメだっていうふうに考えて何もしないっていうことは、まさに人を決めつけている、ダメだっていうふうに言ってるということなんだから、希望を持って、相手がね、返してくれなくても愛していく、許していくっていう方向で生きていこうよっていうことですよね。諦めないで、たとえそれが返してもらえなくても神様ちゃんと見ててくれるからねっていう話を前回したんですね。それが 先生独特の読み方ですかと。ということは、全然自分がかつてこれについて読んできたのと違うっていう思いがそこには終わりなんだろうなと思いました。残念ながらですね、このイエス様が人を裁くな。そうすればあなた方も裁かれることがない。誰に裁かれることがないっていうのは、あえてイエス様はおっしゃってなくて、神様なのか人々なのかって、まあ、両方の風に読めるんだっていう風に言ってるのは、現代の、ちゃんとしたね、そういう研究してある聖書の解説書であるならば、学問的な聖書のちゃんと書いてあります。書いてあります。みんな書いてあります。ですから私は独創的じゃなくて、それ、だから、こういうふうに読めるんじゃないのかなっていうふうに思うんですね。逆に、それを独特な読み方だっていうふうに言われるのであるならばね、やっぱりそれまでに読んできた、この聖書の箇所は、まあ、特にこの三条の説教、あるいは平地の説教とルカの場合言われますが、もう有名な聖書の言葉ばっかりですから、もうその、手垢がついてるって言うんですけど、もうある、いろんな人がね、いろんな考え方を持って、これはこうだ、ああだっていうふうにね、自分の主義主張でおっしゃってるということもあるでしょうから、それが、こう、やっぱり、こう、こびりついてるっていうことがあるんじゃないかな、と。最近の、聖書の読み方の、まあ、解説者の多くは、その書かれているその言葉そのものをちゃんと読んでいこうっていう方向にあります。まあ、なんか、ね、色眼鏡や、こういう前提とするこういうあり方で、こう、そういう色眼鏡や偏見をできるだけ取り除いて、その聖書の言葉そのものをちゃんと読んでいこうよって。そうすることによって逆に言えば、そういう偏見や、こう、自分の主義主張を入れてくる、そういうことから解放されるのではないか、というふうに考えようとしておりますね。その意味では今日の箇所もまさに、手垢がついた、聖書の箇所なのかもしれません。皆さんもよく読まれたと。あ、これ知ってるという箇所です。もう一度見てください。39節。イエスはまた、例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか、二人とも穴に落ち込みはしないか、弟子は死に勝るもので、しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれると。で、この後、兄弟の目にあるおがくずは見えるのになぜ自分の目の中の丸太に気がつかない。これは有名な言葉ですね。これがずっと語られてきます。で、それこそですね、今日のこの箇所は、39節からずっと一つの、まあ、例え、いろんなことをあれだこれだって、でもテーマとしては何があるのかっていうと、最初の盲人が盲人の道案内をすることができようかという言葉がありますね。この道案内っていう言葉はギリシャ語で言うとホデーゲインという言葉です。ホデーゲインですね。これはホドス、道という言葉とヘゲオマイ、導くっていう言葉が二つドッキングしてできたホデーゲインっていう言葉なんですね。相手を導いていく。あるものになる。ですから、例えば指導者と言ってもいいですし、リーダーと考えてもいいですね。ガイドさん。でも、こう、導いていくんですよ。でも、その人が自身が、もう目が見えない、目が不自由だったら、またその目が不自由をさらな方をさらに道案内しようだって、これダメだよね。危ないよね。二人とも穴に落ち込んでしまうよね。だからちゃんと、人を導く者、指導者、リーダーというのは、道を知ってなきゃダメだよね。目が見えてなきゃダメだよね。っていう、そういうことを言っています。そして、おられますね。そしてその次。だから、弟子は死に勝るものではない。つながりは師匠と、そしてそれについていく弟子なんですね。 うん、しかし誰でも十分に修行を積めばその師のようになれる。で、リーダーになる条件みたいなことを今言ってらっしゃるっていうことが少し分かってくると思いますね。本当に人を導こうと、あるいは人の手を引いてね、行こうとするものはちゃんと道を知っていなきゃいけないよと。あるいはもう少しちゃんと自分が行っている道が見えるものでなければダメなんだ、ということです。そして、師匠という人に、今度は弟子の場合に考えるならば、師匠に後をついていったからもう全然大丈夫だって、そんなことないよっていうことですよね。弟子は師に勝るものではない。しかも誰でも十分に修行を積めばその師のようになれるっていうことなんですから、後をついていこうもの、つまり指導される方のものが一人前になっていく、リーダーのようになれる、師匠のようになれるっていうのには修行、つまり時間が必要だし、自分でこうね、修行するっていう、そういうことが必要なんだ。この修行するという言葉は、カテリティスメノスという言葉です。カテリティスメノスですね。これは、肩、何回も何回も、こう、調整していく、くつろっていく、全うする。それで、結果的に全うしていくっていう。まあ、訓練ですよね。何回も何回もトライしたり、まとめたり、こう、調整していくんだって。そういうことがあってこそ初めて後についてくるものも先生のようになれるよっていう、リーダー、導くものというテーマがずっとあるということが分かっていただけますでしょうか。だからですね、その後の有名な、あなたは兄弟の41節。目にあるおがくずは見えるのになぜ自分の目の中の丸太に気づかないのかっていうことも、実は、指導者っていうか、導く者、ということを、の中で語られているものなんだということなんですね。我々古い、私も自身も、日曜学校で、教会学校でですね、よくこの言葉を、先生から教えられました。日曜学校の前にも行ったことがありますが、末広さんというですね、信徒の方がおられて、自由に聖書の箇所を選ばれる場合に、三条の説教で、この、ね、人の目にある、チリ、いや、昔はチリとか言いましたね。いや、気になるけどね、とか言うんですね。でも本当は自分の中にある丸太をね、つまり自己吟味ですよ。だから自己反省と言ってもいいかもしれない。自己吟味を、しないで人の批判ばっかりしとったらあかんよっていうふうにね、言われて、まあ、一種のしつけみたいなもんですよね。子供をしつけるようにですね、ちゃんと自分をね、振り返りなさい、帰り見なさいっていうふうに、自己反省、自己吟味をしろというために言われて、この聖書の箇所が、思い出しますね。でも本当はそうなんだろうかっていうことですよね。本当にそうなんだろうか。ちゃんと読むと、今もこれ師匠、人を導くっていうこと、そしてその人についていくっていうことがありました。で、これはですね、じゃあこの例えば、イエス様何のためにこの例え話を語っておられるのかというのを読んでいきますと、42節、自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かってさあ、あなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者はまず自分の目から丸太を取り除け。わかりますよね。で、そうすれば、そこからですよね。これ目的です。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。これ、そうすればというところの目的は、自己吟味をしなさいって終わらないんですよ。自己吟味をして、自分の目の丸から丸太を取り除いたら、はっきり見えるようになって、今度は、兄弟の目にあるおがくずをこう取り除くことができるっていうことは、できるってことはやれってことですから、やってくれよっていう感じなわけですから、目的は、本当の目的は、兄弟のある おがくずを取り除くためになんですよ。自分の、丸太を取り除き、まずその取り除きなさいっていうことなんです。目的はですね、自己反省しろとか、自己吟味しろとか、そういうことではないんです。目的は、相手の、その方の目から、おがくずを取ってあげること、そしてそれは、できるんだとイエス様がおっしゃっておられるということなんです。これは、とても大事なことだと、私は思います。とても、すごいことをイエス様はおっしゃっておられる、と思うんですね。そうじゃないでしょうか。だから、今日の、42節に、こうありますよね。さあ、あなたの目にあるのおがくずを取らせてくださいと、どうして言うだろうか、偽善者よ。まず、自分の目から丸太を取り除け。まずな、自分の目から丸太を取り除くことが目的じゃないんです。それは手段であって、まず自分の目から丸太を取り除いたら、そうすれば、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができるんだって言うんですよ。兄弟っていうのも、アデルフォスという言葉です。我々は兄弟というと、兄弟姉妹、あら、これは信仰の仲間だっていうふうに思うかもしれませんが、イエス様の時代というか、イエス様が兄弟っていうふうにおっしゃったということはですね、例えば、ユダヤ人にとって兄弟って言ったら同胞なんですね。あるいは仲間です。友人のことです。同じように、ここでイエス様が兄弟っていうのは、もちろん信仰の仲間ももちろん入ってると思いますね。でももうちょっと広いんですよ。同じ、なんていうかな、家族や同郷や同胞、同じ仲間って感じですね。その仲間が問題を起こすわけですよ。その仲間が、やっぱりなんかちょっとおかしいよね。なんかみんなが、あいつちょっとあれだよねっていうね。そういう時に、あえて、その問題を指摘するわけでしょ？これ大丈夫？って。それちょっと、やめた方がいいよねとかさ。大丈夫？って。取ってあげようかっていうことですよね。それを、もし取ってあげることができたらならば、その人はまた元に戻る。つまりさ、目に、ゴミでもちょっとでも入ったら我々も本当それが気になって、もう痛いし、なんかと、そればっかり気になって、もうなんかおかしくなっちゃいますよね。まあ、そういう状態なんですよ。本当にその仲間、のそういう厳しい状況やちょっとこう辛い状況に対して大丈夫かって言って取ってあげるよって俺もなんかしてあげるよなんかしてできることがあったら言ってくれよって言ってで実際にしてあげるっていうことなんですよ。でイエス様はそれを期待してらっしゃるんです。そうしてあげてほしい。それこそ本当の仲間じゃないのかっていうことなんです。本当もし言うなら信仰の仲間だならば彼が困っている、ちょっと辛い状況があるならば、それを取り除いてあげるっていうことができるだろうと。また、取り除いてくれって言ってくるだろうと。また、そうあってほしいって、取り上げてほしいっていうことなんですよ。どうでしょうか？考えてみれば、私たちは自分がその取ってもらう側に立ったということを考えてください。自分の目の中になんかおかしいな、なんかよくわかんないけども変なものが入ってるんだっていう。小さくね、ちょっとしたもんでも目は痛いもんであります。で、それを取ってっていうふうにね、自分がちょっとわかんないから どこにあんのってとかね、いや、ふっとかして、取ってって、痛いんだよねとかっていうふうに言って、それは、取ってって言える相手はですね、よっぽど信頼してなきゃ言えませんよ。目ですからね、なんかゴーンとかされたり、なんか変なことされたら大変じゃないですか。ね、やっぱり、よっぽど相手に信頼を置ける人で、任したよっていうふうに、あれ、委ねられる人でなければダメでしょ？違いますでしょうか？取ってあげるよって言ってきた人がね、こんな人に取ってもらう、怖い怖い怖いってですね、危ない危ないってなってですね。それこそ、目の中に丸太がある人っていうのは、こっちから見えるわけです。あれ、この人、何この人って。偏見や思い込みでしょうかね。硬いものなんでしょう。なんかもう目が見えない。色眼鏡で見てるとかですね。いつも自分の主義主張で凝り固まってね、もう偏った見方しかしないとか。 硬い人ですよね。そんな人にね、ガーンって取ってもらおうなんて、とっても、もう、ごめんください、ごめんしてくださいっていうことになるんじゃないでしょうか。だから、そういう意味で、本当に逆に言うと、取ってくださいって言える、くださいって言える、言われてくるって言いますか。そういう自分でありたい。そのために自己吟味をする、自己反省をするっていうことなんじゃないか。そういう意味では自己反省、自己吟味がやっぱり必要なんだということでしょう。このマルタっていう言葉はギリシャ語のドーコーンっていう言葉です。これはドーコスっていう言葉から来ていますね。ドーコスっていうのは普通はですね、マルタというよりは横木ですね。あの建物の梁です。あれを言います。英語ではビームと言います。ビームっていうのはあの体操の、女子の体操の平均台っていうのがありますね。あの平均台のあの板をビームって言ったりします。だから縦に長いやつなんです。それがよく目に入るな、入るとしても横に入るんじゃないんですよ。縦にグイーッとね、ぐーっとね、ねじ込まれているみたいなことなんです。そして、おがくずと訳されているギリシャ語はカルフォスという言葉で、これは乾いた藁とか塵。あの、日本語で言うとですね、あの、よくコッパミジンって言うでしょ。コッパミジン。あれは木の端が、木がバーンとなって、もう細かくなっちゃった。あの、コッパっていうのがまさにこの言葉、本来の言葉であります。ここでも大事なことは、自分の目から、丸太を取り除くっていうのは、あの、そうすると42節で言ってるんですけども、はっきり見えるようになるっていうことなんです。はっきり見えるようになる。こういろんなものが詰まってたり、なんか、こう硬いものがあったり、もうそれで凝り固まっていたりすると、見えないって言うんですよね。だから、もう目をよく見えるために、そういうものを取りなさい。この、はっきり見えるようになるって、これもギリシャ語で言いますならば、ディアプレプセイスという言葉です。ディアブレプセイスという言葉ですね。あの、プッシーということですから、ディアっていうのはずーっとです。プラス、ブレポを見るっていう言葉が、ずーっと見るっていうのは、見通すっていう言葉ですね。どっちかというと洞察力っていう感じです。はっきり見えるっていうのはもう本当にずっと先の先まで読めるって。将来のこと、未来のこれからのことをある。だから相手に対して、このことはね、あんたやめなきゃ、その、これやめなきゃダメだよ。これ取らなきゃダメだよ。これはもうなんとかね、もう処理しなきゃダメだよっていうふうに言って、相手が、分かったって言って、ふうに言ってくれるのは、それこそずっとこの、ディア・ブレプ・ペッセイス、ペッセイスですよ。ずっと見通せて、これはもう、これ、このままじゃダメだって、本当に説得できるっていうことでしょ。その、自分、兄弟の中のおがくず、こだわりやプライドであるかもしれない、今までの自信であるかもしれない、学歴やね、職歴、そういうものも取ろう。もう一旦取ろう。そんなことはもうこだわらなくて、今の芸術の中で、これからのことを見て、未来を見ておこうよと。そのことはもうやめようっていうふうに言える。で、それが分かったって言ってもらえるっていうこと。そうでしょ。それをね、こういきなり捨てろとかですね。これお前がここが問題なんだ。さっきの裁くっていうか、ね、批判ばっかりしてたらもう絶対もう、もうほっといてっていうふうになるに違いないわけで、ちゃんとこれからのことを見通して、説得力ですよね。持って言うときに、ちゃんと、そのためにまず自分の方の丸太を取り除けって言われているわけなんですよね。どうでしょうか。ここで偽善者という言葉が出てまいります。これも少し説明しておきますと、ヒポクリタっていう言葉ですよね。これはヒポクリテース。どっかで偽善者、ヒポクリテースって聞いたことがあるかもしれない。ラテン語にありますね、ヒポクリテス。これは偽善者と訳されると同時に、俳優という意味は役者、つまり役を、振りをしているってことですね。多分このイエス様の思いの中には、なんか偽善、なんか振りしてるんだという意味でしょうね。偽善、つまり 本当心から兄弟姉妹を心配をしているんじゃなくて、なんかこう心配しなきゃとかですね、役割的にこうならなきゃとか、そういう意味で、なんかカッコつけてるみたいな感じですよね。それは相手にはわかるって言うんですよね。そうじゃないでしょうか。自分の、それこそ、欠点やね、弱さっていうものをちゃんと分かって、で、それに対して取ってる。苦労したりしてね、それを取ってる。だからこそ、俺も経験したよっていうふうに、言えてこそ相手に、説得力を持ってね、それやめようよっていうふうに言えるんじゃないでしょうか。最後にですね、もう一つ今日の箇所の41節、なぜ自分の目の中にある丸太に気がつかないのか。先ほどこの丸太ってのはどうこすって言って、家の梁だ、長いまっすぐな棒だと申しましたね。これ伝統的な読み方としてあるのは、これこそイエス様の十字架を象徴しているのではないかという読み方ですね。ルカによる福音書で言うならば、23章の26節に、クレネビト、キレネビト、シモンですね。田舎から出てきたシモンが、こう、ローマ兵にね、お前担げとか言われて、こう、イエス様のあの横木です。縦はもう、ゴルゴダの丘にあるんですね。で、その横木を運ぶ。それが、当時の十字架形だったんだ。それをシモンが担いだ。だから、それを象徴しているんじゃないか。それはまさに自分の中にある罪に気がついていないと同時に、もっと罪を許してくださっているその十字架にやっぱり気がついていないっていうこと、罪の許しに気がついていない、罪にも気がついていない、その罪が許される、それを許してくださったのが十字架だって、それにも気がついていないっていう意味の言葉だと伝統的に読まれたんですね。で、これはやっぱり自分の罪や愚かさ、弱さを自分で認めることなんですよね。そしてその罪を主が許してくださった、あるいは背負ってくださったんだと、その感謝の中で生きていくものであってほしいと、そういうふうに読まれてきたんですね。私たちもそういうふうに読めると思います。これは私たちの罪に気づいてない、そしてその罪が本当は許してもらっているんだっていうことに気づいていない。イエス様がもう背負ってくださっているんだって。で、そういう私は本当に弱いものだ、愚かなものだったんだっていうことを、そしてそれをイエス様がね、許してくださって、お前生きよって言ってくださっているんだっていうね、その丸太を取り除いた。そういう自分、取り除いてもらった。そういう自分であるんだ。そこに、で、相手に接するときに、ああ、そうだったんですか、私もわかりますって。私も苦しいこと、ああ、そうだったんですかって言って、私の中にある、目の中にある、この、おがくずを取ってくださいっていうふうに、少なくとも相談を受ける、親身になれる、そういうことなんじゃないかなと、そう思います。お祈りをします。天の父なる御神様、私どもも弱さを持っているんだと認めることができますように、そして相手の誰かさんのその弱さや愚かさ、罪もまた共に共感できるものでありますように、そしてその罪は主によって許されて新しく生きれるんだということもまた少しでも示していくことができますように導いてください。どうぞ、まだまだ私たちは本当に偏見や色眼鏡や情けない硬いものが目の中に、頭の中に、考えの中に入っています。どうぞそれが本当に溶かされていく、そして本当に素直にあなたに従っていけるようなものへと変えてくださいますように、人を愛することができますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。